皆さんおはようございます。お元気でいらっしゃいますか？年末から体調を崩しまして、いろんなことが重なったようになりますが、10日ほどの間なかなかマスに立つことができませんでしたけども、先週あたりから元のように体調も整ってまいりましてですね、吐き気もなくなりまして元気でこの週立たせていただいております。元気で説教できるのは今年は今日が初めてだと思っております。元旦礼拝を第一の新年の礼拝もね、ぼーっとしておりましてね、自分で何を話しているのかよくわからないままですね、説教していたようなことでありまして、大変皆さんには申し訳ないことでありました。今年は吉明の御言葉でもって新しい年をスタートさせていただいています。先週は吉明の一章から、私のしもべモーセは死んだ、偉大なモーセが召されてしまいました。しかし神様はモーセの従者ヌンの子ヨシアを後継者として備えていらっしゃいました。神様はこのヨシアを励まし勇気づけて、そしてモーセの後の神の救いの事業を全うさせるとしてくださるわけでありますね。今あなたとこの全ての民とは共に立って、このヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与えるうちに行きなさいとおっしゃいました。あなた方が足の裏で踏むところは皆、私がモーセに約束したようにあなた方に与えると仰せくださいました。ここに私たちは信仰の一歩を踏むということがどんなに大切かということをですね、教えられたことであります。皆さん、神様は私たちを祝福して、私たちのためにこの一年の祝福を与えるとこう約束しとってくださるわけであります。だけども、それを私たちが本当に自分のものにするには、私たちが踏み出して、そして行き巡るということでありますね。足の裏で、あなた方が足の裏で踏むところは皆あなたのものになるとおっしゃる。これ信仰なんですね。信仰の実践なんですね。御言葉を信じて踏み出して、そして従っていくと、その中で神様は約束の祝福を私たちにお与えくださるですね。立ちとどまって躊躇していたら、踏み込んでいかなければ、それは私たちのものにならないのです。神様それで与えたとおっしゃるんですけども、じっとしていただいて、信仰って踏み込まなければ、それは私のものにならないのです。踏み込むとき、足の裏であなた方が踏むところはみんな約束したようにあなた方に与える、とこういうメッセージがありましたね。だけどもですね、いろんな困難な問題が目の前にあるときにですね、私たちは躊躇してしまうことであります。なかなか最初の一歩が踏み出せないということがありますが、神様はヨシュアにおっしゃださいましたね。私はモーセと共にいた、あなたと共におると。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない、強くまた欲しくあれおっしゃってくださったわけですね。皆さん、私たちも恐れるものでありますけども、弱いものでありますが、躊躇するようなものでありますけども、神様をもう一度信じると、神様にかけると、そういう信仰を与えられて、私たちは強く惜しくありたいものになりますね。そして私たちの新しい備えられた祝福の地を踏み出していくということをしたい、そんなお話をしたのであります。ぼーっと話しておりましたが、一週間味わいましてはっきりいたしました。さて、今日は2章を けて第3章を読んでいただきました。ヨシア記の第3章を読んでいただいたのであります。でヨシア記の第3章はイスラエルの民が約束の地に入るためについにヨルダンを渡ったという出来事の記録なんですね。ヨルダンを渡った。で7章から17節まで読んでいただきましたけども、その3章の一番最後にですね、そしてついに民は皆ヨルダンを渡り終わったと書いてあります。ヨルダン川を民はみんな渡り終わった、そういうこの一冊が、この3章には記してあるんですね。でこのヨルダンを渡ったというですね、この神様のイスラエルの救いの歴史において、実はこのヨルダン渡りというのはですね、歴史あるいは時代をここからですね新しくするという、今までとは違いますよ、時代がここから変わるんですよというこの重大なこの特別なこの出来事だということをまずここに覚えたいと思いますね。ヨルダンを渡ったということはそんなことなのかということなんですけども、かつてエジプトの奴隷だった民がモーセに導き出されて、あの後悔を真っ二つにまで後悔を渡った、決定的な出来事だったんです。それに比するかのように40年の荒野の旅を経て、ついにイスラエルの民がヨルダンを渡った。ヨルダンを渡ったというか、どういうことかというと、約束の地を渡って約束の地に侵入したということ。そしてその地を所有の地として占領してきた。ヨルダンを渡る前と渡った後は全然違うんですよ。ヨルダンを渡った時に神様が約束されたところの血と蜜の流れる血が彼らのものになっていった。今までどんな歩んでもね、それは荒野だった、不毛の地だった、それは自分たちの所有の地じゃなかった。だけどもヨルダンを渡りました。今度は神様が与えられた所有の地、血と蜜の流れ、荒野ではありません。しかもそれを通り過ぎるんじゃなくて、それを自分のままに、豊かなこの地を自分のままにしていくという、そういう恵みの時代に入った。全然違う、その区切りがヨルダンを渡るということだったわけですね。だからこれは非常に大きな出来事なんです。これは旧約のイスラエルの民が歴史的な出来事としてヨルダンを渡ったということにとどまらないで、今日の私たちにおいてもですね、この歴史的な出来事は意味を持って私たちに語りかけております。私たちの信仰、私の信仰経験においてヨルダン川都市をヨルダンを渡るということはすごく大切な意味を持っているのでありますね。ご存知よりヨルダンが渡って約束の地カナンに入ったということは、そもそもこれは先に神様ご自身が計画していらっしゃったことなんですね。救いの歴史の中で計画していらっしゃった。神様はイスラエルの民をモーセを使わせてエジプトでの苦しい奴隷生活から解放し、お救いになりました。出エジプトであります。奴隷からの解放です。自由になるんです。神の民の自由を手に入れたんです。しかしそれは、民をエジプトの奴隷から救い出してくださったということで終わりません。当然そうですね。神様は救い出されたこの民を導かれるんです。かつて先祖アブラハムに与えられた約束の地カナンに導き入れるという、一連の神様の救いのご計画の目的へと結びつけられなければならないわけであります。解放された民は、アラノを経てついにヨルダンを渡り、神の約束された祝福の地に入った。そこへ導くのが神様のねご計画だったわけですよ。 今の言葉で私たちの信仰を理解するときに、神様はイエス・キリスト様を通して私たちを罪と